神様、昨晩はとても大きな地震がありました。震度の大きかった宮城や福島におられる方たちはどんなにか怖い思いをされたり、あるいはまた怪我をされている方もおられるというニュースを見ましたけれども、心細い思いで朝をお迎えになったのではないかと思います。どうぞ神様、今とても辛い思いでこの時を過ごしている方たちを神様が慰め、また励ましてください。東北の地でも日曜日の朝を迎え、礼拝が捧げられていることでしょう。私たちも神様の前で今心を合わせて祈り賛美をし、聖書を開こうといたしております。どうぞ神様、あなたが私たちに語りかけてください。騒ぎ、波が立っているような私たちの心の中に、あなたが平安を作り出す言葉を語りかけてくださって、今私たちが神様を見上げて神様を一心に礼拝することによって、この一週間を新しい思いを持って生きていくことができるように助けてください。どうぞ今私たちに主イエスキリストの御声を聞かせてください。神様、どうぞイエス様の優しさに私たちが今日出会うことができますように、私たちの心を、思いを神様から引き離そうとするすべての声が今沈黙しますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書をお届けいたします。今日は新約聖書ヨハネによる福音書第10章の1節から10節までを朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書第10章の1節から10節まで、新約聖書の186ページです。ヨハネによる福音書第10章1節から10節まで、今朝私たちに語りかける主イエスキリストの言葉をお聞きください。はっきり言っておく、羊の囲いに入るのに門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗である。門から入る者が羊飼いである。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立っていく。羊はその声を知っているのでついていく。しかし他の者には決してついていかず逃げ去る。他の者たちの声を知らないからである。イエスはこの例えをファリサイ派の人々に話されたが、彼らはその話が何のことかわからなかった。イエスはまた言われた。はっきり言っておく、私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことは聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。 盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。朝、娘をですね、幼稚園に連れて行くのは私の、役目なんですけれども、2人で歩いて幼稚園まで行くと、門のところで、いつも園長先生が立って待っていてくださるんです。で、娘の顔を見ると、あかりちゃんおはようございますっていうふうに言って迎えて、門を開いて、中に入れてくれます。で、園庭を通って保育室ですかね、年長さんの彼女バラ組なんですけど、バラ組の部屋に行くと、そこに先生が、他人の先生が待っていて、あかりちゃんおはようって、満面の笑みで娘のことを迎えてくださいます。門から入って中に入っていくと、その場所は、彼女にとっては本当に安全な場所です。そこには強盗がいないし、盗人もいません。それだけではなくて、入ったら、あかりちゃんおはようというふうに言って、自分の名前を呼んで、笑顔で迎えてくれる人がいます。もしも変な人が、強盗のような人が入ってきたとしたら、きっと先生たちが守ってくださることでしょう。そこにいると、彼女は、他のお友達たちと一緒に、自分の存在を、そこにいるっていうだけで喜んでくれる、そういう自分の存在を、大切にしてくれる、大切にしてもらう、愛してもらう、そういう経験をあの場所で重ねているんだなということを、私は毎朝幼稚園に行って先生たちの笑顔を見ると思うんです。主イエスキリストは私たちの羊飼いだというふうにおっしゃるんですね。イエス様は私たちの羊飼い。この羊飼いは私たちのことをどんな時にも守ってくださいます。狼が来たら狼を追い払ってくれることでしょう。もしも囲いを乗り越えて強盗が入ってきたら、その強盗を追い払ってくれることでしょう。この羊飼いはもしもその強盗が、刃物でも持っていて私たちに襲いかかってくるのだとしたら、ご自分の身を挺して自分の羊を、私たちを守ってくださる羊飼いです。イエス様は本当に羊のことを愛して、私たちのことを、一人一人をかけがえのない存在だ、そうやって私たちのことを守ってくれる、本当に優しい羊飼いです。私たちの名前を呼んでくれます。もしも私たちが迷子になったら、一生懸命私たちの名前を呼んで探し回ってくれることでしょう。見つかるまでどんなことをしてでも探し出してくださる羊飼いです。名前を呼ぶっていうのは、私たちの存在を喜んでくれているっていうこと、そういうことなんだと私は思います。今日のところでもそうですけれども、聖書を開いてみると、結構よく新約聖書でも旧約聖書でも羊や羊飼いというのは登場します。羊が私たち、羊飼いが例えば主イエス様ですし、あるいは神様、そういう例えとして本当に聖書のいろんなところに登場します。きっとそれだけイスラエルの人たちにとっては生活に密着した存在だったんだろうなというふうに思います。町を出て野山に行くと羊飼いがいたのでしょうか。あるいは町の一角で小さな囲いの中で羊の世話をしているという生活を彼らしていたのでしょうか。いずれにしても イスラエルの人たちにとって本当に生活に密着した存在っていうのが羊飼いや羊だったんだと思います。で、私もですね、今日この箇所を礼拝で読むっていうことで、ちょっと羊についてもうちょっと知りたいなっていうふうに思って、この間の11日の日に羊を見に行ってきました。服部牧場という愛川の方にある牧場、我が家ではとってもお気に入りのスポットで時々行くんですけれども、息子が小学生になってなかなか行くチャンスが減ってしまいましたけれども、11日の日に牧場に行ってきました。羊ってとっても可愛い動物ですよね。草を食べていました。とても広いところに放し飼いっていうんですか、やっぱりこう囲いがあって、その囲いの中で自由に過ごすことができるようになっていて、その中で草を食べていました。牧場でよくあるやつですけれども、餌やり体験っていうのができるので、子供たちに一袋ずつその餌を買ってやって、餌をあげたんです。トウモロコシの乾いたやつとか、なんかいろんなそういう牧場の方が作ってくださった餌、その餌を持っていったら、草を食べていた羊たちがもう草なんて見向きもしないで子供たちのところに寄ってきて、上の二人は自分の手から羊に餌をあげていました。一番下の子は怖かったみたいでばらまいて、なんかばらまくとですね、この柵のこっち側にばらまくので、この羊が一生懸命口を出してこう食べようとするんですけど、届かなくてとってもかわいそうだったので、手であげたらっていうふうに言ったんだけど、嫌だって言って私に餌ごと渡して、結局彼女はあげることができなかったんですけれども、そんな羊たちの姿を見ながら、イエス様どんな気持ちでこの話をしてくださったんだろうなっていうことを考えました。私この話をこう改めて読みながら、この話って、羊とか羊飼いが身近にいなくてもよくわかるなっていうふうに思ったんです。もちろん羊のことを、羊飼いのことをよく知っていればそれだけもっとわかるのかもしれないけれども、でも羊が身近にいなくてもよくわかる話だなっていうふうに思ったんです。でそれなんでかっていうと、この話は羊が、どういう動物なのかとか、羊の生態の話とか、羊飼いの生活の話をしているのではなくて、イエス様がここで言っているのは羊飼いの愛の話だからです。羊飼いがどんなに羊のことを愛しているのか、そういう話をしているから、私たちにもその羊飼いの愛っていうことは、羊や羊飼いの生活をそんなに詳しく知らなくたってよくわかることだと思うんです。例えばこの羊飼いは一匹一匹の名前をつけてるんですね。羊たちの名前をつけています。それだけでも本当に愛に富んでいるなっていうふうに思います。というのは、この羊っていうのはペットじゃないんですよね。羊飼いが飼っている羊っていうのはペットではありません。毛を飼ったり乳搾りしたりするんでしょうか、あるいはその肉を食べるとか、それを売ったりとか、そうやって自分が生活をするために羊飼いっていうのは羊を飼うものです。でもこの羊飼いにとって羊たちというのは、単なる商売の道具ではなくて、やっぱり一匹一匹が本当に大事だったんだと思うんです。だから名前をつけて名前を呼んでいた。私が見に行った羊のところでは何種類か毛が黒いやつとか毛が白いやつとか、いろいろいたので、私にもあるところで違うなとかって見分けがつきましたけれども、たくさんこう群れになって寄ってくると、私には誰が誰だか全然わからないけれども、この羊飼いにとっては一匹一匹がわかるんですよね。それだけ大事にしていた、それだけ羊たちを愛していたっていうことなんだと思います。囲いっていう話が出てきますけれども、この頃のイスラエルの羊飼いが作っていた囲いっていうのは石でできた囲いだったんだそうなんです。このぐらいの高さの石でできた囲いをぐるっとこう覆って、その中で放し飼いにしていたんだそうです。その中にいれば羊飼いが守ってくれる、羊たちは安全です、大事に大事に羊飼いは羊たちのことを守っていたに違いありません。別のところでもイエス様は羊と羊飼いたちの話をしてくださいましたけれども、 そこでは羊飼いがもしも100匹の羊を持っていて1匹が迷子になってしまったとしたら、99匹は野に置いておいていなくなってしまった1匹が見つかるまで探すだろうっていうふうにイエス様はおっしゃいました。1匹を愛してるんですよね。99匹まだいるからいいやっていうふうにイエス様はおっしゃらない。たった1匹を愛している。羊飼いは羊を愛している。イエス様は羊飼いとして私たちを愛している。私たちの名前を呼んで一人一人をかけがえのない存在だ、そうやって私たちのことを愛している、まあ、それがこのイエス様の羊飼いの話から聞こえてくる福音の言葉なんじゃないでしょうか。イエス様は羊飼いとして私たちのことを愛している。そして羊たちはどうなのかというと、羊たちは羊飼いが自分の名前を呼んでくれるその声を知っているはずだってイエス様おっしゃるんです。羊たちは羊飼いの声を知っているから、まあ、強盗が来たりとか盗人が来たりとか、それでなんか甘い言葉をささやかれても、あるいは偽物の羊飼いがやってきても自分が知らない声にはついていかないでしょうって。羊たちも羊飼いのことを愛しているってイエスもそういうふうにおっしゃいます。このあたりは私、羊飼いと羊って実際にどういうふうになっているのかっていうのはちょっとよく知らないんですけれども、実際そうなんでしょうかね。おおいって羊飼いが呼べば集まってくるけれども、羊たちは他の人が呼んでも集まってこない、きっとそういうものなんでしょう。ただ私、11日に子供たちが差し出したトウモロコシや何かに草に脇目も振らずに突進してきて羊たちを見て、イエスはこういうふうにおっしゃるけど本当に盗人についていかないんだろうかってちょっと心配にもなってしまいました。で、私それでちょっと考えたのは、羊飼いが本当に一番羊たちのことを愛していますし、羊たちにとって安全であったりとか、本当にこの落ち着いて生きることのできる平安、そういうものを準備をしてくれるのは羊飼いだけれども、そして羊飼いが準備してくれている、青草なんでしょうけれども、私たちは他の美味しそうなものがあったときに、これはちょっと魅力的なんじゃないかなっていうものがあったときに、もう羊飼いのことを忘れて脇目も振らずにそっちに突進しちゃうっていうようなことも、もしかしたら私たちには実際のところあるのかもしれないな。自分の子供のそばに来ている羊たちを見てそんな風に思うというのはちょっと羊たちにとっては失礼かもしれないけれども、そんなことも考えてしまいました。私たちの誠の羊飼い、本当に優しいイエス様が準備をしてくれた青草、イエス様の名前を呼んでくださる声、時にもしかしたら私たちにはそれよりも魅力的に映る、トウモロコシの乾いたやつみたいな、そういうものが、私たちにはそういう声がもしかしたら巷に響いていて、そういうものに心を奪われてしまうということも時には起こるかもしれません。命の言葉社で出している100万人の福音という雑誌が毎月来て教会のそこのところにありますけれども、この2月号、今月号の特集がですね、頑張らないと愛されないのですかという特集を組んでいました。最初こんな言葉から始まっているんです。コロナ禍で、学校で、職場で、家庭で、教会でも、とにかく頑張っていませんか。頑張ることは悪いことではありません。でも頑張らなくては人は、そして神様さえも愛してくれない、そう考えているとしたら何か違うのかも。日本人は恵み、神様の恵みですね、あるいは神様の愛って言ってもいいかもしれませんけど、それを正しく理解するのが難しい民族とも言われています。命をすり減らすだけの頑張る至上主義を手放し、命を豊かにする恵みによる生き方について一緒に考えてみませんかという言葉からこの特集が始まって、1ページ開くと、頑張っている人あるあるっ ことで、例えば頑張る会社員、これが決まれば一気に売り上げアップ、俺がトップだとか、他の人の分まで頑張って仕事をしている人、あるいは頑張るお母さん、パート中早く家に帰ってあれもこれもしなくちゃ、イライラしながら早くと子供に怒ってしまってママ怖いと泣かれる、仕事を、片付けをしても皿洗いをしても洗濯をしても全然追いつかない、やってもやっても終わらないと思ったら帰ってきた夫においちらかってるぞと叱られる、ああ自分はダメ、母もっと頑張らなくちゃと自分を追い込んでしまう、頑張る牧師ってことに書いてありますけれども、 Wi-Fi の設定どうするのか、ウェブカメラの位置はここでいいのか、頭は痛い、頭痛がするけれどもそんなこと言っていられない、あるいは頑張る学生、塾に行って失敗はできない、あの大学に入らなくちゃ、あるいは部活で試合前に怪我をした僕は用なしだ、もう生きている意味はない、試合に勝てなくては意味がない、頑張れ、足が痛いけれども頑張って走り込みをしているというような姿が描かれながら、次にですね、池田モース由美さんというカウンセリングの専門を牧師の方の文章を持っていました。で、専門の勉強してこられたそうなんですけれども、ちょっと抜粋してご紹介をしたいと思います。人の心が安定性を取り戻す重要なキーワードの一つに力と無力感があります。人は自分が無力な状態から抜け出せないと感じると不安定になりパニックを起こします。だから無力の状態は避けなければならないと考え、対処法を考え出すのです。自分が無力だというふうに思ってしまうと、自分のその無力感によってもう自分を保てなくなってしまうと、心がパニックになってしまうので、自分にはまだ力があるというふうに思って、その無力を脱するために、無力ではない自分というものを信じるために頑張り始めると。日本人にとって真っ先に思い浮かぶ力は努力です。努力をすれば困難を乗り越えられると教えられてきたため、成功しないのは努力が足りないからだと考えている。どんな困難も努力していたらいつか終わりが来る。努力という灯火が灯っていたら長い闇をも耐え抜くことができるだろう。確かに努力は良いことです。絶望的な状況でも正気を保てます。しかし私が人の心に触れさせてもらって思うことは、しばしば努力する動機に隠れているのは恐怖と不安だということです。努力であらゆる問題を乗り越えようという精神性が強くなるほど、その背後の不安は大きいのです。努力は万能薬ではありません。それでも人は努力します。なぜ過剰な努力を続けてしまうのでしょう。それは努力するしか突破口を知らないというのが実際のところでしょう。います。自分の不安とか恐れ、怖いという気持ちを覆い隠すためにがむしゃらに努力をする。でも努力をしても努力をしても、その不安がいつまでたってもなくならないということになってはいないだろうかというふうに思いました。そしてこのように思います。努力によって問題を解決しようとする世界観の中で、人は止まることができなくなりました。速度を落とすことは怠惰であり、敗北と失敗の原因になる。神様にも受け入れてもらえなくなる。しかし神様はそんなにせわしないスピードで動いているのでしょうか。私たちが神様のリズムではなく自分のリズムで動き続ければ、神様の声は聞こえなくなるでしょう。私たちが話し続ければ神様が話す余地はありません。これが信仰における努力の限界です。私たちが動き続ければ神様の御業を待ち望む余地はありません。ギャップを埋めようとして頑張りを増やしても、神様の声はますます聞こえなくなるのです、というようなことを書いておられました。で、私はこれを読んで思ったのは、頑張るっていう言葉、これも時として私たちにとってはさっきのトウモロコシのような声になって響くことがあるんじゃないかなっていうふうに、そんなことを考えたんです。ただただイエス様が私のことを愛してくださっているっていうよりも、 頑張ったっていう自分の実感の方が私たちにとっては自分に愛される価値があるっていうふうに思うことのできる、まあ、そういう確かさになるからかもしれません。でも聖書には羊や羊飼いの話って本当にたくさんよく出てきますけれども、でもどこを探しても羊が羊飼いに対して何かをしてあげたっていう話って出てこないんですよね。羊が羊飼いの役に立った、羊が羊飼いに対して何かプレゼントをしてあげた、まあそういう話はゼロです。いつでも羊飼いが羊のことを守っている、羊飼いが羊のことを愛している、羊飼いが羊のために自分の命まで捨てて羊を愛し抜くというのが聖書に出てくる羊飼いと羊たちとの関係です。もしも羊が迷子になれば羊飼いは探します。もしも子羊が生まれればその子羊を羊飼いは胸に抱きます。もしも羊が間違った道に外れてしまったら自分の命を捨ててでも羊飼いは羊を探しますし、強盗に襲われれば羊飼いは自分の身を投げ出して羊を助けます。私たちはイエス・キリストという羊飼いに養われている羊の群れです。この羊飼いはご自分の羊である私たちを愛してやまない、それが聖書が私たちに伝えていることです。そして私たちそれだけでいいんじゃないでしょうか。この羊飼いの声を私たちも聞き続けましょう。羊は羊飼いの声を知っているってイエスもおっしゃいましたけれども、私それイエス様はあなたたちもあなたたちの羊飼いである私の声知っているでしょう、あなたたちだって知ってるでしょう、私が伝える神の愛の言葉をあなたたちも知っているでしょうっていうふうに私たちに語りかけている、私たちへの信頼の言葉なのかなというふうに思います。私たちの名前をイエス様呼んでくださっています。聖書を通して、あるいは教会での人との出会い通して、いろんな人の口を通してイエス様は私たちの名前を呼んでくれています。あなたを愛している、あなたはかけがえないんだ、あなたが大好きだってイエス様は私たちに語りかけてくださっています。主イエスキリストの私たちの羊飼いが私たちに語りかける愛の言葉、これを伝える声、この声を私たちは聞き続けていきましょう。この言葉に私たちの耳を傾け続けていきましょう。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私はあなたを愛していると、羊飼いであるイエス様はいつでも私たちにそのように言い続けてくださっています。ですからどうぞ神様の愛の中に私たちがこの1週間も安心して生きることができるように守っていてください。主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。